イチスタカルチャー。このコーナーでは日常で気になる話題や生活に役立つ情報、ためになるエンターテインメント情報などを専門の方々に伺っています。
今日は津島先生、こんな時どうなるのと題して、津久見の津、普通の島、津島総合法律事務所の津島誠一さんに家庭での悩みや相談をはじめ、法律に関わる問題のあれこれを伺っていきます。津島さん、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
こちらこそ。
早速で申し訳ないんですけれども、はい、冒頭の宝くじの話、はい、5億円当たりましたと、はい、でその5億円のうちの半分を人にやろうとしたら税金かかっちゃうよね、はい、でタイの関野鶴吉くんからですね、メッセージが来まして、はい、宝くじ当たったもの、そのお金あげたら、もらった側に贈与税およそ 45% がかかるはずと。はい、で、二人で共同購入しましたよと。はい、したら、半々になってお金はもらえるはずですが、という、はい、メッセージが来てるんです。はい、その通り。
大体合ってますよね。
ほう。
大体合ってるわけだけど、よく宝くじ買った人、多いと、見ると分かると思うんですけど、宝くじの券ありますあるじゃないですか。それは名前書くとかあるでしょ。
あるんですね。
ありますよね。高額当選者の時に名前書くんですよね。
ああ、当たったことないから。
はい。
ああ、で、当たったら名前書くんですね。は
い、だからね、共有だから、民法上、まあ、お金を出した人が、どれどれ半分ずつ出したのは、これ共有なので、その、お金を、まあ、宝くじをもらう権利っていうのは、当然二人にあるわけです。ということで、この例を考えてほしいんですよ。例えばね、おじいさんが、1000万当たりました。はい。で、孫が10人いますと。で、それぞれ10人分けたら1人、ね、100万円ずつですよね、はい、だからその場合についてはこれは贈与でかかりませんよね。だけどもその2000万円当たったと、じゃあ200万になると贈与でかかってしまう、はい、それなので、もうみんなで購入したことにしよう、
孫と一緒に、
はい、そしたら OK なのっていう話ですよね。
ダメ
そんな甘くはないですよね。
ああ、なるほど。
はい。それなので、共有で買ったというですね、ちゃんとこの証拠は絶対いります。
そうだね、3歳児が宝くじ買うかみたいな感じになりますもんね。
まあ、それとね、宝くじのね、高額当選者に関してはですね、もうこれは国税、国の方がですね、誰に当たったかと。で、しかもそのお金をね、どのように使ったかっていうのはですね、多分これ一生監視されてますね。
そうですか。
はい。
いやー、監視されてもいいから、国税のリストに乗りたいね。
当たりたい。
なんで凍りついた表情してんの？夏あたりに当たっちゃったもしかして。
いや、お金のこと
を、お金のこと。ああ、はい、もう当たっちゃったんだよ。もう、僕は食当たりぐらいしかないですけども。さて、ね、お子さん、お孫さんは楽しみにしているクリスマス。
そうですね。
今日のテーマが、こちらですね。
サンタクロースがいないって本当ですかって。
います。
まあ、今日はですね、子供からの質問にですね、
はい、
答えてみようと思います。
はい。
この時期、まあ、特にお子さんを持ったお父さんやお母さんね、とか、子供から聞かれて一番困る問題。これはね、サンタクロースにまつわる問題だと思うんですよね。
はい、じゃあ、相談事例を。
はい、ご紹介します。私は8歳の女の子です。私はサンタクロースを信じています。そのことを友達に話したら、友達がサンタクロースはいないというのです。私は友達にサンタクロースはいることを説明しましたが、友達は友達のお父さんがサンタクロースはいないと言った一点張りで、私を信じてくれません。教えてください。サンタクロースはいるのですか？
ほう、
これは難題ですね。
私もこの8歳、小学2年生、3年生の頃、友達と喧嘩したことあります。
サンタクロースで。
ほら、もじゃ、俺もじゃってね、サンタクロースを信じたい、その気持ち。で、実際にいますかと言われると、さあ、津島先生、こんな時どうなるの？
はい。まあ、今回の相談者の女の子は、サンタクロースを信じてるわけです。そして、これに対して、相談者の友達は、サンタクロースを信じていないと、いうわけですね。うん、では、いつものようにですね、これ、反対の立場の人の話をですね、まあ、今回、そのサンタクロースはいないよという人の意見の話をまずは聞いてみましょう。
はい。相談者の友達のお父さんのお話をご紹介します。はい、私も昔はサンタクロースを信じていました。うん、子供自分にはプレゼントをクリスマスイブの夜にもらったものでした。でもよく考えればおかしな話であることに気づきました。まず第一に、サンタクロースはキリスト教の話であり、世界にはたくさんの宗教があるのだから、キリスト教の信者でもない物にプレゼントを与えられるというのはおかしいと思います。
ほう。
第二に、サンタクロースの赤白の服装、 太った老人、白いひげというイメージは、ね、某アメリカ飲料メーカーのコマーシャルとして作られたもの。
あ、聞いたことありますね、うん、
第3に、世界にはおよそ15億人の子供がいるところ、一晩でそれぞれの子供にプレゼントを運ぶのは物理的に不可能です。
子供の時にそう思ったことありますね
そして第4に、これまでのプレゼントを作る工場はサンタクロースの住む北極圏には存在しないことが衛星写真からわかります。
Google Earth のおかげだね
これらの理由からサンタクロースは存在しないのですという。
ビズで、
これで決まりですかね
まあ今のでですね、大体そのサンタクロースがいませんという人、そういうふうなことを言う方のね、主張がほとんど出てますねでもですね、このサンタクロースがいないのですか、ということについてはそう簡単にはですね、結論が出ないんですよ。
はい、
まずですね、その現代のサンタクロースのイメージ、赤白の服装、太った老人、白いひげ、さらにはハットのトナカイ、あとルドルフを入れたらですね、これキュートとよく言いますけどね、はい、そのトナカイが引く空に乗って、しかも空を飛ぶというこの一連のイメージがですね、登場するのは19世紀前半にですね、クレメント・クラーク・ムーアというですね、神学者、まあ宗教を研究する方ですね、の詩に初めて登場するんですね。つまりですね、まず最初のそのアメリカの某飲料メーカーがですね、サンタクロースを作りましたというのはですね、これは単なる都市伝説。
そうなんですか。
でもですね、デマ。
へ、
まあ、嘘っぱちですね。
これ信じてる人多いと思いますよ。
まあ都市伝説ってそんなもんですよね。
はあ。今現代のサンタクロース、はい、その赤い衣装のね、太ったおじいさん、はい、でそれ以外のサンタクロースもいるってことですか。
そうなんですよ。サンタクロースにはそのいろんな複雑な事情が実はあるんですよ。
はい。
まあサンタクロースがじゃあいつ来るかって言ったらですね、クリスマスの前の夜、つまりクリスマスイブですよね。ところがですね、このクリスマス自体がですね、その起源を遡ると、キリスト教徒はですね、全く無関係なですね、冬至です。まあ今日冬至ですけど、
冬至
をお祝いするお祭りだったんですよ。
え、じゃあケーキを食べてカボチャも食べた方がいいのですかね。
まあそれもですね、実はもう大騒ぎするお祭りだったらしい。
ほうほうほう。
で、少なくともですね、そのイエス・キリストさんのですね、生まれた日というのはですね、まあ、それは嘘か本当かわからないんだけども、そういうふうに言われたのは比較的最近、歴史が浅いんですよ。だからもともとその、じゃあ、この冬至の時にですね、どのような習慣がその世界各地にあったら言ったらですね、その人々にその恵みをもたらす福の神というのがですね、人々のところにやってきて、プレゼントを持って、まあそれを配るというのがですね、世界各国にあるんですよ。例えばですね、フィンランドの話なんですけど、その、ヨールブッキ。
はい。
というで、こう、ヤギとね、人間の合いの子みたいな形をした妖精がいるんですけどね。
はあ、
それはサンタクロースと同一だと言われてるんです。
フィンランドって、サンタクロースの
発祥の地でしょ。
発祥の地だけど、ヤギと人間なんですか。
そうです。もう見かけは全然違うわけです。ヤギですよね。
はい。
めいめい泣くやつですね。
は
い。それからね、東ヨーロッパ。まあまあヨーロッパ全体でもあるけども、クランプス。ですね。このもうサンタクロースのこの別の姿なんですよ。このクランプスって、鬼ですよね。日本で言ったらですね、生ハゲです。
はぁ、はぁ、
しかもですね、まあこれちゃんと学者さんが調べるとですね、その福の神の格好をして、まあ人々にプレゼント配るんですよ。だそれはですね、まあ一定の儀式、
はい、
よくあるのがお酒とかですね、
はい、
こうお祈りとかして、その村人がそれに扮してなるわけです。
文豪の詩の千歳にもね、あの、ひょうたん様っていうね、
はい、
おびきをついて練り歩く赤いおじいさんがいますけど。
まあね、この、世界の各地にその伝わるですね、冬至の頃に現れる福の神というのがですね、どうやらサンタクロースの原型らしいんですよ。まあ、これらのことからですね、サンタクロースっていうのが特定の宗教、まあ、キリスト教とあまり関係がない。ものであることは分かるんです
ね。ですね。
しかもさっき言ったようにね、その村人が一定の儀式って、まあトランス状態になって神様になるわけです。
はい。
で、もうなりきっちゃうわけですね。
はい。
そうするとその、サンタクロースというのがですね、その、周りの人が変身するわけですよ、サンタクロースに。そして世界中の人々に、子供、まあ老若男女を問わず、プレゼントを同時に送るというのは、これ不可能じゃないんですよ。
ですね。
はい。
はあ、見方変えればですね。
しかもね、その、服を配ることが重要なんですよ。
ほー。 幸せを、
はい、本当の福っていうのは、これやっぱりあの生命ですよね、つまり冬至で一回もう太陽がもう弱っちゃうわけですよ、それが復活するわけですよ。
だんだんと。
はい。そしたら人間ってやっぱ食べ物食べなきゃいけない。そうするとやっぱり穀物ですよね。そうすると、あの穀物が育つんだと。いうのが最大の、これ、プレゼントですよね。
まあ、おもちゃとは限らないんです
よ。そういうことなんですよ。だから別におもちゃ工場が北極圏になくても別に構わないです。まあ、つまり子供が夢の中に描いた服をサンタクロースが届けるという意味で、そのおもちゃの工房がもしあるならば、それは夢の中にあると言っておかしくないんですよね。
なんか検察の追及からこうどんどんどんどんね、こう反論していく弁護人みたいな感じになっておりますけども、
はい、まあ要するにこれサンタクロースがいないんですかって言ったらですね、これをその論理的にですね否定するっていうのはまず無理ですね。しかもこれじゃあサンタクロースがじゃあいるのですか、という質問に対してもですね、このようにサンタクロースっていうのがこういうふうにいろいろあるのであればですね、やっぱこれについてもやっぱりいるんじゃないのってやっぱなりますね。
これまでね、こうサンタクロースに関しては、はい、歴史の中でいろいろとね、議論があったり、はい、事件があったりしましたもんね、
はい、実はね、ある程度の答えは出てるんです、そのね、1897年にですね、アメリカのニューヨーク産新聞というのがですね、社説でですね、サンタクロースの存在をもう肯定してるんですよ。
肯定、
はい。で、このアメリカのニューヨーク産新聞というのはですね、まあ当時アメリカのニューヨークでですね、まあ、一番読まれていた新聞の一つなんです、しかもそこに書かれてあることはもう真実であると、いうわけですね、まあ、そこのこの三新聞にですね、その当時8歳だったバーバラちゃんという女の子からですね、まあ、友達がサンタがいないというの、サンタは本当にいるか教えてください、パパに三新聞に聞いたら本当のことがわかるって言われたのという手紙が届けられたので、この手紙に対する回答として、社説がですね、新聞に、まあ、載せられたというものですね。
粋ですね。
で、この社説の中ではですね、その目に見えないものの存在を否定することはですね、妖精を信じないことと同様に人生を虚しくするんだよとかですね、夢や希望という人生にとって不可欠なものは、目に見えないけども、確かに存在するんですよ。だから、サンタクロースもこの愛や希望、そういうものと同じく実在していますと。そういうのがね、優しく語られてるんですよね。
ちょっと哲学的な話になってまいりましたけども、
はい、
いやー、先生はサンタ研究家ですか？
私はですね、もうサンタ好きでです
ね。ものすごく詳しいですね。
はい、
それで、はい、こんなに言うか。
本だけでね、20冊ぐらい持
ってます。サンタの本も？
はい。
すごいな。
はい。まあ、じゃあ、ここちょっとクイズなんですけどね。
はい。
まあ、サンタクロースは目には見えないけども、その愛とか希望という人生にこう欠かせないものと同様に存在すると言っていいわけですよね。だけどね、こう実際の社会で、本当は目に見えない。
はい、
実在もしません。だけども、目に見えています。実在すると、誰もが思っているものって何かわかりますか？
実在するけど、まあ、最近見てないって、高級焼肉店の焼肉とかです。フグ料理とかですね。とは違うんですよね。
はい。もうね、実は身近な例で言うとですね、これ会社なんですよ。
会社？
はい。
いや、ありますよ。
まあ、ここ OBS さんでしょ、でね、会社っていうのはね、本当はね、目に見えないし、実在しないんですよ。
いや、看板出しております。スタジオがあります。
確かにね、この建物にですね、OBS って書かれてあるんで、会社があるように見えるんです
よ。ありますよ。
これ、単なる建物ですよね。
お、そうです。
はい。で、建物に人が集まってるだけなんですよ。
はい、そうです。
はい。
で、頑張ってます。
はい。まあ、本局行くとですね、商業登記にですね、ちゃんと会社がありますよって書いてある。
はい。
だけどそれ、単に紙に書いてあるだけですよね。
わ、ドキッとする言いますね、それ。
はい。まあ、会社っていうのは、単なる人の集まりなんだけども、ね、まあ、社会的に役に立ちますと、いうことで、その法律で法人格を与えてるんですよ。だから、会社っていうのは、実在しないんですかって言ったら、いや、こんなバカなこと言っちゃいけないよってなるでしょ。だけどそれは、法律で実在すると、いうふうに言ってるだけなんですよ。
会社というのは確かに見えて実在するようには思うんですが、実際には見ることができず、で本当は実在しないんだけれども法律で実在するということにしているだけなんですね。
そうなんです。このね、法律でというところが結構肝心なところなんですよ。その法律っていうのはどうやって作られてるかというと、国会、まあ、国民の代表者によって作られてる、
はい、
これね、味方を変えたらみんなでね信じましょうと、そしたら OK ですよねっていうのほぼ同じなんですよ。 まあ、実在しないものでも実在するとみんなで信じましょう、そういう決まりでいきましょうと言ったら OK というのがそれ法律の力なんですね。
ペーパーカンパニーだって会社は会社ですもんね。そうすると法律でいろんなことが決められる。怖い一面もありますね。
そうなんですよ。実はこの法律というのはね、怖い面があって、その法律を作るときの社会状況等で、どのような内容になるのかっていうのが結構決定されちゃうんですよ。これはね、一方においては、まあ選挙、まあ投票権を持っている人の大多数の意見が反映させる、はい、ということでいいんですけども、その反面、その少数者の人権を侵害することやですね、はい、一時の感情や状況でね、法律を作ってしまって、後からこんなことを作らなきゃよかったよね、とかいうの結構あるんですよ。実はね、このサンタクロス、サンタクロスを信じちゃいけませんって言われた国があるんですよ。これね、まあ、オランダっていう国があってですね。
はい、
オランダっていうのは、まあ、スペインという国に支配されとったんですよ。で、オランダの人が頑張って、スペイン出ていけってやったわけですね。はい、ところが、その、サンタクロースのですね、まあ、一つの別名である、セントニコラウスさんのお祭りっていうのは、それはその、スペインが信じているカソリック。カソリックのお祭りだったんですよ。そうするともう、スペインと一緒なわけですよね。
はい、
もう坊主は坊主に行けば今朝までに行くんですよ。だから、信じちゃいけませんよね、ってわけですね。
そんなことまであったんですか。
だから今現在はもうオランダっていうのはちゃんとセントニコラスさん、サンタクロースさんちゃんといますからね。今は後悔してるわけですね。
なる、で、その、歯止めをかける。
そうなんですよ。で、この歯止めをかけるのがまさにこれ憲法というか。その憲法で記載されたことについては、法律でこれに反することを作ることはできないというような規定があるわけですよね。
それで憲法が重要ということになるんですね。
まあそうなんですね。そのちなみにですね、日本国憲法においては、さっき言った目に見えないけど、人生に欠かせないその愛や希望を信じること。これちゃんと保障されてるんです。憲法13条というのがあってですね、これに、このサンタクロースをその信じる心、まあ、純真な心ですね、それも日本国憲法に保障されていますと。ということですね。
だから憲法を変えるっていう時は、すごくいろんな手続きがいるし、
はい、
ね、議論も必要だっていう部分ですよね。我が家の憲法はすぐに変わるような気がするんですけど。良いクリスマスをお過ごしくださいませ。また来年もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。市久カルチャー、今日この時間は、つくみの津、普通の島、津島総合法律事務所の津島誠二さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
OBS ラジオ、市久、水曜日です。